トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。ですね、気がついたらですね、もう8月の後半になってしまうんですが、皆さんは、こう、夏休みとか取られたりしましたかね。学生の方はね、まだまだ、こう、8月いっぱいまでとか、9月の前半ぐらいまでお休みっていう方もいらっしゃるでしょうし、あとは、こう、ずらして、こう、夏休みを取ってっていう方もいらっしゃると思うんですけども、こう、夏休みにどっか出かけたりとかするときに、ここ、おすすめだよっていうところがあったら、ぜひぜひ教えていただきたいなと思っています。あとですね、またちょっと、私もですね、御朱印とかも集めるのがすごく好きでですね、神社巡りとかもしたりするので、こういうところをおすすめだよとか、言ってもらえたら嬉しいなと思っているので、ぜひぜひ、紹介の方もよろしくお願いします。そしてですね、私もね、そうやって神社とかおすすめ、できるところはですね、していきたいなと思っているので、そちらの方もよろしくお願いします。今日ですけども、言葉の方をちょっとお伝えしていきたいなと思っているので、よろしくお願いします。そして後半の方なんですけども、金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きの方をお伝えしていきたいなと思っています。番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りします。
Music Zero Channel オーディション2023開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイト Music Zero Channel2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。ですね、ちょっと私がちょっとおすすめしたいなと思っている言葉をですね、ちょっといくつか紹介していきたいなと思っています。間違った道に進んでいる時の5つのサイン。これってこう自分が正しい道に行ってるかなって思った時とかってないですか？こう、そんな時にね、ちょっと参考にしていただけたらなと思っています。1つ目、何かモヤモヤしたりする。2つ目、人間関係のトラブルが多い。3つ目、ヒヤッとするような出来事が起こる。4つ目、相手ばかりに合わせてしまう。5つ目、体調を崩したり怪我をしてしまう。この5つのサインが起こっているときは、あなたが間違った道に進んでいる可能性があります。でも大丈夫です。今からあなたが進む道を変えれば、これからの人生は180度変わります。だから、一度立ち止まって、本当はどんな人生にしたいのかを真剣に考えてみてください。これからの進むべき道を見直すといい機会です。これはですね、本当にそう思います。本当にこういうふうに、もやもやしたりとか、人間関係のトラブルが続いてしまったりとか、ヒヤッとする出来事があったりとか、相手に合わせてしまう 体調を崩しやすくなったりとか怪我をしやすくなってしまったりっていう時は、一回ちょっと立ち止まって、あれこれで本当に合ってるかなっていうのをね、考えてみてもらえたらいいなと思っています。なので、別に間違ってるからといって、それが全て間違いっていうわけではないです。ただたまたまそういうところにいる時もあるので、ただちょっと続く時は一回ちょっと考えて、これで大丈夫かなって、もし違うなと思ったら、本当にガラッとこう離れてみるのもいいかなと思います。あとですね、執着を手放さないといけないっていう話なんですけど、ずっと過去と生きていくつもりですか？過ぎ去ったものや永遠と追いかけるつもりですか？そんな人生はきついですよね。執着を手放して自由になりましょう。執着の最大の原因は自分に価値がないという思い込み。捨てるために今から7つを実践してみてください。 1. 執着の正体を認識する。 2. 今の自分を受け入れる。 3. 夜にいいところを書き出す。 4. 人と比べることをやめる。 5. 未来はいいものと信じる。 6. 自分を信じる。 7. 妄想する。本当に妄想する、執着をですね、どういうものなのかっていうのを分かると、なんでこんなのに執着してたんだろうっていうことに気づくと思うので、そういうところからね、手放していくと本当に自分を受け入れやすくもなるし、もっともっとね、違う楽しさが見えてくると思うので、自分をね、本当に受け入れて、もちろん自分のいいところ、人のいいところを書き出してみて、こう比較しない、人と比べすぎてしまっても自分は自分なので、最終的には自分っていうのを持ってるといいかなと思ってるの。自分塾をね、ぶれない自分を作ることで、執着っていうのはなくなってくるかなと思っているので、自分軸をしっかり持って、本当に自分がこういう自分になりたいとか、そういう自分に近づく、その明確にするっていうのはやっぱり必要なことだと思うので、そこはね、本当に自分を信じてやってもらいたいなと思います。で、執着を手放したら新しいものがちゃんと手に入ってきます。自分を信じてあげてください。やっぱりね、本当に執着を手放すことで、本当にいろんな意味で、自分自身が変わっていけると思います。なので、執着がいけないっていうわけではないんですけども、執着しすぎない自分になるっていうのも、自分軸を大切にするのには必要かなと思っているので、ぜひそこもやってみてくださいね。あとですね、こういうこと多分あると思うんですけど、舐められる人の特徴っていうのがあるんですけど、自分に自信がない人、自分の意見を言えないと、この人には何を話しても大丈夫となってしまいます。清潔感がない人、外見からその人の性格を判断されるため、舐められる原因になります。謝ってばかりの人、自信のなさが前面に出ているので舐められます。空気が読めない人、悪目立ちしてしまい距離を置かれてしまいます。優しい人、相手の要望を聞いてばかりだと何をしても大丈夫となり舐められてしまいます。周りに流される人、自分の意見がなくロボットのような扱いになりがち。人間ができている人、ある程度舐められても大人の対応ができているので、おとなしい人だと思われて舐められることがあります。威勢を張る人、大きく見せることができるのは初めだけ。舐められる人の特徴、これは本当に気をつけてくださいね。自分に自信がない人、清潔感がない人、 謝ってばかりの人、空気が読めない人、優しい人、周りに流される人、自分ができている人、威勢を張る人、もう本当にこれはね、気をつけてもらえたらいいなと思っているので、これはですね、舐められるのではなくて、人に頼られる人になってもらえたらいいなと思っているので、ぜひぜひちょっとね、自分を変えたい、変わりたいと思っている人は、そこを気をつけていただけたらいいかなと思っています。あとですね、説明がずば抜けて分かりやすい人って中にはいますよね。ちょっとそういう人の特徴もちょっとお伝えしたいなと思っていて、話すことの全体像を先に伝える。前提となる知識や経験を確認する。具体例を使ってイメージしてもらう。詰め込みすぎず相手に必要なことを話す。話に強弱をつける。相手の理解、スピードに合わせて進める。専門用語は避けて相手がわかる言葉を使う。これってでも本当にそうですよね。話すことの全体像を先に伝えられるかとか、前提となる知識や経験を確認できるか、具体例を使ってイメージしやすいようにする。詰め込みすぎずに相手に必要なことを話す。あと話に強弱をつける。相手の理解のスピードに合わせて進める。専門用語は避けて相手がわかる言葉を使う。これでも本当にこれができる人って本当にすごいなって思うんですけど、やっぱりこう自分自身がそれができてるかって言われた時に、やっぱりなかなか難しいなって思ったりするので、こうなんだろうな、自分自身もそういう風になれたらいいなって思いながら、変われる自分になっていきたいなと思っています。あとですね、ちょっとこれ気になった言葉があったのでお伝えしたいなと思うんですけど、もし自分がいなくなっても独り立ちできるようにと思うのが愛情、もし自分がいなくなったら何もできないようにと仕向けるのが支配、支配ではなく愛と自立につながる約束をしよう、思わずため息が出る約束ではなく思い切り笑顔になれる約束を。なんかこれを見つけた時にですね、素敵だなって思ったんですけど、やっぱり押し付けてはいけない、支配になってはいけないなと思ったので、こう自分でね、できるように、その人がいないから何もできないのではなくって、その人がいなくてもちゃんとできる、その姿を見せられるっていう風にね、やっぱり人は強くならなきゃいけないなと思っているので、そういう風にもし自分がね、何かあった時のためではないんですけど、支配をするのではなくて愛情に変えてみていただけたらいいなと思っています。あとですね、何度も言います、人は不思議なもので、考えるとネガティブになり、感じるとポジティブになります。まだ起こってないことを頭で難しく考えるからメンタルが落ちるのです。頭で考えず感じるままに生きること、自分の目や耳をちゃんと信用すること、自分の心に素直に耳を傾けること。これでも本当にそう思います。なんか本当に考えてしまうといろんな悪循環になってしまうことだったりとか、負のループにはまってしまうことってすごくあると思うんですよね。なので考えすぎないで感じる、体で感じるっていうのもすごく必要なことだと思います。なのでやっぱりメンタルがね、どうしても落ちやすくなる人っていうのはすごく考えてしまう人がすごく多いと思うので、本当にね、考えすぎないで感じてみてください。やっぱり自分の目や耳っていうのが一番の情報源だと思うので、そこからね、自分の心に素直になって、そこを受け入れてあげてほしいなと思っているので、ぜひぜひそこもね、やってもらえたらいいなと思います。あと、ネガティブに近いんですけど、そんな人は捨てなさい。 あなたの心を弱らせてくる人といると、自己肯定が下がって自分を否定するようになる。あなたを大切にしてくれない人をあなたが大切にする必要はない。あなたの良さがわからない人のためにあなたが変わる必要はない。捨てられて悲しい思いをする前に、そんな人は捨てなさい。あなたを大切にしてくれない人のために頑張って変わろうとしてないですか？あなたは相手に変わってほしいと思いながらも、相手は変わらず、いつも同じことの繰り返し。このままでいいのか、離れた方がいいのか。家族、恋愛、仕事、現状は様々です。確実に離れた方がいい人もいます。未来を想像して、あなたが幸せでないのであれば、思い切って捨てることも必要だと思います。すごくね、難しいことかもしれないんですけども、本当に相手に変わってほしいって思っても、なかなか相手は変わることは多分できないと思います。それをね、こう期待して疲れてイライラしてってなるんであれば、まあ自分が変わって、その相手と居心地が良ければ、それはそれでいいと思います。ただ、それをね、期待してやっぱりなんでなんだろう、どうしてなんだろう、ってなるんであれば、一回距離を置くなり、自分自身がね、本当にそれで幸せなのかなって感じられるかどうかっていうのも考えてみてください。多分ね、今はそこを考えられない時っていうこともあったりするので、一瞬だけ自分と向き合う時間をちょっと考えてもらえたらいいなと思っています。あとですね、ちょっと、取り憑かれている貧乏神の特別サインっていうのをちょっと見つけて、ちょっと面白いなと思ったのでお伝えしたいなと思ってるんですけど、10時間以上寝てしまう。大切な時間を寝てばかりの場合、貧乏神に取り憑かれている可能性が非常に高いです。生活習慣を見直してみてくださいね。あと、やる気が起きない。やる気を吸い取る貧乏神に取り憑かれています。可能性が高いです。やる気が出ることをすることを心がけましょう。これもなんかちょっと面白いなと思ったんですけど、ね、なんかちょっと自分自身が貧乏神に取り憑かれてるんじゃないかとか、たまに思うことがあって、でもちょっと10時間以上寝てしまうとか、私はちょっとないのであれなんですけども、10時間以上寝てしまう人はですね、ちょっと気をつけてみてくださいね。あと、やる気が起きないっていう時もあると思うんですけども、その時はもしかしたらちょっと後ろに貧乏神様がいるかもしれないので、そこはね、自分のやりたいことをやってみましょう。そうするとこう、スッていなくなると思うので、ぜひぜひやってみてくださいね。あと、もう一つちょっとお伝えしたいなと思ったのが、人を嫌うとその感情が伝わって嫌われる。嫌うんじゃなくって関わりを持たないという意識を自分のことを守るっていうことになります。これも本当ですよね。相手が嫌いだと思う時って自分も嫌いだったりとか嫌だなって思うことってすごくあると思うんですけど、やっぱりその嫌い嫌いって言ってしまうんではなくって、その時はちょっと距離を置くとか関わりを持たないようにする。もうそれが多分一番自分の中の意識を変えるっていうのが自分を守る行動だと思うので、ぜひね、もし嫌だなって思う人がいたら、そこに関わりを持つのではなくて、距離を置くとかね、ちょっと意識を変えてみたらいいかなと思っているので、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。あと、もう一つ、自分を変える習慣。自分に嘘をつかない。負担がかかる方法を選ぶ。ミスをそのままにしない。素直に受け止めて実践する。小さな成功でも自分を褒める。元気が出る言葉をたくさん使う。なりたくない自分をイメージして。なりたい自分を本気でイメージする。これってでも本当だと思うんですよね。自分を変えたいと思ってもなかなか変えられないっていうのは、やっぱりこう自分に嘘をついてしまってるとか、負荷がかかってることを選んでるとか、あとミスをね、そのままほったらかしにしてしまう。あと、素直に 受け止めることができないとか、あと本当に小さな成功でもこれは違うとかって否定してしまったりとか、あと元気が出る言葉ではなくてもう疲れたとか、こうネガティブになりやすい言葉を多分すごく言ってたりすると思うんですよね。あとその自分のなりたい自分がイメージできないとか、本気でイメージできてなかったりとか、明確になってないっていうのがあると思うので、ぜひですね、自分に嘘をつかない、負荷をかかる方法を選ぶ、ミスをそのままにしない、素直に受け止めて実践する、小さな成功でも自分を褒める、元気が出る言葉をたくさん使う、なりたくない自分をイメージして、なりたい自分を本気でイメージする、ぜひ自分を変える習慣としてやってみていただけたらいいかなと思っています。以上、言葉をお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。金運にいい日、8月の後半分の方のお知らせと、ドラゴンクリスタルチャリングカードから1枚引きの方をお伝えしたいなと思っています。8月の、16日の水曜日、新月、獅子座の新月ですね。8月の17日木曜日、一粒万倍日。8月の18日の金曜日、こちらは天赦日なんですけど、不正誠実になってるのであんまり日はよろしくないかな。で、8月の22日の火曜日、一粒万倍日。8月24日虎の日。8月27日巳の日。8月29日火曜日、一粒万倍日。8月31日木曜日、満月、魚座の満月になりますね。本当にね、毎回言うんですが、一粒万倍日は本当にこの日だけは、借金、怪我、喧嘩、本当にこちらは本当に気をつけてくださいね。何十倍、何百倍、何万倍というふうに返ってくるので、逆にこの日は借金を返すとか、仲良くするとか、自分を見つめ直すとか、そういうね、日にしてもらえたらいいなと思っています。で、あと、結構8月はですね、いい日がすごく多いので、あとお祭りとかね、そういうところで、こう、神社に行く機会とかも増えると思うので、お祭りを楽しむだけではなくて、神社にね、お参りするっていう、ありがとうございますっていう感謝をね、伝えてもらえたらいいかなと思っているので、もし機会があったら、ぜひお参りもしてみてくださいね。そうすると、こうもしかしたら何か嬉しいこと、嬉しいお知らせとかがあったりもするので、ぜひ行ってみてください。もし行って何かいいことがあったらですね、教えてもらえたらすごく嬉しいなと思っています。そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きの方なんですけども、ですね、すごく綺麗なカードが出てまして、44番、レムリアンシードクリスタル、レムリアの記憶。レムリアンシードクリスタルの竜はレムリアの記憶を思い出させます。あなたはかつてレムリア大陸の主人でした。そこであなたはテレパシーやサイキック能力を学び、精霊やユニコーン、ペガサスなどの見えない存在と仲良く暮らしていました。もちろん、竜とも交流が深く、あなたと竜はいつも一緒にいました。レムリアンシードクリスタルの竜を選んだあなたは、スピリチュアルなことが大好きでしょう。 この分野に触れていることが一番楽しいと感じるのは、あなたのレムリアの記憶が刺激されるからです。あなたは現代に生きるレムリアの友人たちと一緒にこの地球をアセッションさせる役目があります。さあ、あなたの本質に目覚めましょう。キーワード、古代文明、記憶、錯覚、目覚め、スピーチュアリティ、楽しさ、疑い、可能性。私はレムリアの記憶を思い出すっていうカードなんですけども、これ本当にすごく綺麗なカードで、ゴールドに、きらびやかに光ったところに、ブルーの竜がいるんですけども、本当にこちらもまたね、添付させていただきますので、待ち受け画面とかにしていただけたらいいかなと思っています。以上、金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ですね、ちょっと今月はですね、私自身が本当にちょっと風邪をひいてしまってですね、声がいつもと違うと思われていると思うので、一応元気にはしてるので、心配はされないでくださいね。そして皆さんも本当にくれぐれも体調管理には気をつけてほしいなと思っています。やっぱり普段私もあんまり風邪をひくこととかってほとんどないんですけども、やっぱりこう、たまに風邪を、体調を崩してしまうと、やっぱりこう、自分自身が辛かったりしんどかったりとかって、あと周りの人にもちょっと心配かけてしまったり、迷惑かけてしまったりっていうことも出てきてしまうと思うので、くれぐれもですね、ちょっと体調管理は自己責任にはなってしまうと思うので、本当にね、気をつけていただけたらいいなと思っています。あと、そしてですね、私がですね、今ワンセブンの方でですね、ライバーの方をさせていただいてまして、こちらの方もですね、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。もちろんコメントでもそうですし、ギフトの方で応援していただけたら嬉しいなと思っているので、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。ID の方なんですけども、こちらはトタノンで検索していただけると出るかと思いますので、ぜひぜひですね、遊びに来ていただきたいなと思っています。そしてですね、今ツイッターだったりとか、インスタグラム、あと TikTok の方もですね、ちょっと私のトタノンで検索していただけると出るかと思うので、こちらの方もですね、ぜひフォローしていただいて、コメントとか、こういうことやってほしいとかっていうリクエストとかですね、あれば、もちろんネットラジオのことも含めてですね、リクエストがあれば、私なりに調べてお伝えしていきたいなと思っているので、ぜひぜひそういう情報提供とかも一緒にお伝えしていただけたら嬉しいなと思っています。本当にね、これからも引き続き応援の方をねしていただけたら嬉しいなと思っているので、コメントもよろしくお願いします。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。